第1サムエルの4章。1節と2節を読みして、一言になります。サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出て、エベンエゼルのあたりに陣を敷いた。ペリシテ人はアフェクに陣を敷いた。ペリシテ人はイスラエルを迎え撃つ陣備えをした。戦いが始まると、イスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれた。なります。天の父さん、今日もどうぞ、あなたが、私たち一人一人にお語りください。聖霊によって、私たちの心に、あなたの声を聞かせてください。お願いします。どうぞ私たちの耳と、私たちの目を、あなたに向けさせてください。聖霊によって、私たちを励まし、またあなたの言葉を理解する力を与えてください。それを聞く力も与えてください。お願いします。そして、今日のこの箇所から、あなたが私に語ろうとしておられることを、はっきりと理解することができますように、どうか助けてください。お願いします。また、御言葉を分かっちゃう私をどうぞあなたが憐れんで、助けてくださるようにお願いします。あなたが語ろうとしておられることを一人一人に対して、余すところなく、すべてを語るべき語り方で話すことができますように、どうかお助けください。お願いします。今日も皆であなたを待ち望みます。あなたに期待します。イエス・キリストの皆によって祈ります。アメン。第一サムエル記の1章から3章までっていうのは、サムエルさんが出てきて、まあ、生まれる前からの話があって、そのハンナの話があって、サムエルが生まれて、で、サムエルがその育っていくっていう話です。第一サムエルの、4章、5章、6章っていう、その、これから後に学ぶ、その、三つの、最初の三つは、そのサムエルが出てきて、その育っていくところまで。で、4、5、6っていうのは、サムエルっていうの出てこないんですよ。ということはあまりいいことが起こらないってことです。で、その時代背景は、そのサムエルが、まあ最後の志士として、また一番最初の預言者として。で、その、次に神が立てようとしておられるその、まあ王様というか王政に、その繋ぐ、役割を神から与えられたのが、任じられたのが、このサムエルです。で、その獅子の時代っていうのは、そのみんなその神からその民は離れてしまって、で、それで自分の目に正しいと思うことを命名が行ってたんですね。で、さっき1節と2節読みましたけど、この今この4章が起こる時っていうのは、サムエルの言葉が全イスラエルに行き渡った頃と書いてある。だからその、まあおそらくそのサムエルが主の預言者に任じられたっていうことが、三章の20節になると、読むと、ダンからベールシェマまでイスラエル全土に、それが知れ渡ったというふうに書いてありますから、おそらくその時期と同じような時期でしょう。サムエルがちょうどそうやって立った時ですね。公やけ。で、その頃、イスラエルはペリシテ人を迎え撃つために戦いに出てというふうに書いてありますから、そのペリシテ人がイスラエルに戦いを挑むわけです。これからそのサムエル記を通して、結構ずっとですけど、そのイスラエルの最大の敵というふうに私たちが理解してるし、その歴史的にもそうですけど、そのペリシテ人がまず最初にここで初めて戦いを仕掛けてくるわけです。で、ペリシテ人っていうのは、もともとその、まあ少数はこのカナンの地というか約束の地というふうにされているところに住んではいたんですけど、でもその大規模になったのはその後です。で、アブラハムの時代にも、そのペリシテ人っていう人たちが、その少数いたみたいです。でも全然その強くないんですよ、その時に。でもそのイスラエルの民が、その出エジプトしてきて、ヨシアに引き入れられて、その約束の地に入ってくると、時を同じぐらいの時に、そのペリシテ人が、その海の民とも言われてますから、その海の方から移民してきたんです。移住してきたんです。ノートを取ってる方のために、言いますけど、三つの箇所を言います。アモスの、アモス書っていうのが、旧約聖書の小預言書にあります。後ろの方。アモスの9章の7節。アモスの9章の7節。別に今開かなくていいですからね。で、新明記の2章の23節。新明記の2章の23。新明記の2章の23節。エレミアの47章の4節。エレミアの47章の4節。で、そこに、その、カフトルという、その場所の名前が出てきます。そのペリシテ人をカフトルから神がその連れてきたって。 で、そのカフトルというふうにカタカナになってるんですけど、それを別訳にすると、クレタ島というふうにも、訳されています。今、クレタ島ありますね、今でもね。ギリシャの一部です。地中海にの、その、に浮かんでる、まあ、ちょっと大きめの島の一つです。で、そこから、もともとそのクレタ島に住んでいて、そこから、イスラエルの約束の地っていうふうに与えられてたその地に移り住んできたんです。ガザとかアシュケロンとかそういう、地中海沿岸の町です。で、もともとそのギリシャの文化とか、ギリシャのその文明とかにものすごいその影響を強く受けていた人たちです。なので、その軍事的にものすごく強かったんです。武具とか武器とか、そういうものを、その使ってたのは、例えば兜とかね、兜とか、その盾とか持ってたのは、その、ペリシテ人が、結構初めの方に彼らが持ってたんですって。で、いろんな人たちが言ってますけど、そのカナンのその地、この、その時代、紀元前1200年ぐらいの話ですから。1200年ぐらいから、だいたい紀元前1000年ぐらいのその間の話です。で、この土地で、その、鉄を、その使うようになった、その初めての民族というふうにもされています。で一方、その青銅とかなんです。だから鉄に比べると弱いんです。だから、刀とかでカキンカキンとかってやると、その鉄の方が強いから、その青銅のその剣とかは折れちゃう。で、そのペリシテ人が、イスラエルに対してその陣を敷いて、そして、そのそれを迎え撃つべく、イスラエル人はその陣を敷いたんです。それで戦いが始まると2節の後半。イスラエルはペリシテ人に打ち負かされ、約4000人が野の陣地で撃たれたと書いてあります。4000人が戦いで、そのイスラエルの中でその戦いで死ぬっていうのはあんまりないことです。イスラエルにとっては。もちろんその獅子の時代にぐちゃぐちゃしてた時にはね、たくさんの人たちが死にましたけど。でも、その実際にその出エジプトの後、ヨシュアにその引き入られて、ヨルダン川を渡ってきた時には、ほとんど死者はいなかったんですよね。覚えてますかね？その、神が、その、イスラエルの民を出エジプトさせて、ヨルダン川を越えて、そしてエリコの町を占領しましたね。7回ぐるぐるぐるぐる回って。7回というか7日間ね。で、最後の7日目には7回回って、時の声をおーってあげて、崩れたって。その時に、その後に、なんか、民の一部がちょっと調子乗ったんですよね。で、それで近くのそのアイっていう町に、ちっちゃいから、余裕で行きますよ、とか。で、それで、もう少数で大丈夫だからとかって行くんです。そしたら、36人が撃たれて死ぬんです。そしたらめっちゃパニックになったんですよ、イスラエルが。なんで負けたんだとかって。もう私たちは負け、その、これから全てが死んでしまうかもしれないっていうぐらいパニックになったんです。それからすると、36人とかそのぐらいの、まあ、国と国と民族と民族とのね、戦いで30何人っていうのは、まあもちろん一人一人のその命がね、ものすごい尊いですけど、沖縄戦とかってものすごいその人が、その双方で亡くなったわけじゃないですか。でもその36人が撃たれてもその大騒ぎになるくらい、その戦死者っていうか戦没者っていなかったんです。神が一緒に戦っておられて、まあっていうか神が戦っておられて、神の戦いではその死傷者とか出ないんです。で、ここでは4000人が死んでるんです。神が共におられる戦いと、また神の戦いじゃない戦いを自分たちで勝手にやってる時とは全然違います。傷つき方が。私たちもその自分の罪のゆえに罪の刈り取りをすることがあるんです。で、その時もこれはもう自分は受けるべきして受けるんだとかって。それでその自分で頑張ってやるよりも、もう自分が悪いことも全部認めた上で、神に恵みを求めて、本当私はどうしようもないですって。で、自分のその蒔いた罪のゆえに、その種のゆえに今刈り取って苦しいですって。でもどうぞ、その中で私は憐れんでください。そうやって神に低くなって、神の前に。そして神に助けを求めた方が、また憐れみと恵みを求めた方が、断然、その同じ刈り取りでも、その痛みっていうのは必要最低限です。それで済みます。イスラエルの長老たちは、その、自問自答してるんですけど、この3節で。民が陣営に戻ってきたとき、イスラエルの長老たちは言った。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。そうすれば、それが我々の真ん中に来て、我々を敵の手から救おう。 それで民はシロに人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子、ホフニとピハネスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。イスラエルのその長老たちはちょっとなんか、どうしたことだってなってるんです。なぜ主は今日ペリシテ人の前で私たちを我々を撃ったのだろう。言葉変えて言うと、なぜ私たちは負けたんだ。なぜ神が私たちと一緒に戦ってくださらなかったんだろう。そういう感じです。そして、自分たちでいろいろと考えてる。シロから、主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。だから負けたんだ。なぜ主は今日ペリシテ人の前で我々を撃ったのだろう。主を教えてください。主の預言者であるサムエルさん、どうか私たちのために神に伺ってください。ないんですよ、そんな話。すぐ、お、シロから、そういえば、主の契約の箱があった。神の臨在がそこにある。神の栄光がそこで現れるはずだとかって言って、自分で考えた。獅子の時代は、命名が、自分の目に正しいと思うことをやってたんです。イスラエルの長老でも。だから、主は共にいてくださらないというか、主と共にいないから、彼らが。戦いに行っても負けるんです。彼らがどんなに弱くても、神が共におられるときには、一人も傷つくことなく、戦いに勝利することができたんです。でも彼らがどんなに強くても、どんなに犠牲を払ったとしても、神と共にいないんであれば彼らがね、彼らはその戦いに絶対に勝利することができない。このパターンが繰り返されてるわけです。7章になって、この第一サムエルの7章になって、ようやくサムエルが出てくる。そしてその7章の3節でサムエルが何て言ってるかっていうと、そのまあその時そのイスラエルの前科が主を主体求めてたんですよ。やっぱ神が必要だって私たちは。で、それで、その頃、サムエルはイスラエルの前科に次のように言った。もしあなた方が心を尽くして主に帰り、あなた方の間から外国の神々やアシュタルテを取り除き、心を主に向け、主にのみ仕えるなら、主はあなた方をペリシテ人の手から救い出されます。で、最初からサムエルのところに行って、これを聞いとけばよかったんです。でも彼らはすぐに、その自分が正しいと思うことを、その神に聞くことなしに、あ、これやったらいいやんとかって言って、そのちょっといかにも宗教っぽい感じで、いかにもその神を担い、そのまま、あの神を担いでね。で、その戦場に持ってったら、そしたら神がやってくださるだろう、みたいな。神に働かざる得ないような状況を作ってしまえ、みたいな、そんな感じです。神は明らかにそのやんなよっていうふうに言ってるような罪も、自分がやりたいから、だからその真ん中に自分が飛び込んでいくんです。そしてそうなったらしよう。どうぞ私を救ってくださいとかって、そんな、都合のいいことを願ったりするんです。最初からそこに行くことは神は望んでおられないから、そこにその行く時に私は神と共にいないので、そこで神が戦ってくださることはないんです。絶対。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこようって。神に聞くこともしないで答えを出したんです。だから、主はペリシテ人の前でイスラエルを撃ったんです。このイスラエルの長老たちの言葉をもうちょっと見てみましょう。3節。シロから主の契約の箱を我々のところに持ってこよう。その次です。そうすれば、それが我々の真ん中に来て、我々を敵の手から救おう。何が救うって言ってるんですか？神がですか？箱ですよ。さっきのその第3名の7章の3節に書いてあったみたいに、その偶像礼拝というか神々とかアシュタラテとか、そういうものにその心が言ってたんです。だからその偶像みたいな、その神々の一つみたいな、ラッキーアイテムみたいな感じで神の箱を考えてたんです。このアイテムがあったら、マリオがスターとか取ったら無敵になるみたいに、どれくらいの人が知ってるかわかりませんけど、そのアイテムがその有効な限り、私たちは強いんだみたいな、そんなことを考えてる。そうすればそれが我々の真ん中に来て、我々を敵の手から救おうって。契約の箱自体に民を救う力なんかないですよ。箱自体に民のその罪を贖う権威とか権限とかないですよ。神にあるんですよ。神がその箱を使って ご自分のその臨在を表し、栄光を表し、臨在を表し、民とその関係を持ってたんです。当然、十字架のネックレスとか、ピアスやってるから、なんだって話ですよ。これがある限り私は、守られますみたいな。そんなんでやってんだって外した方がいいですよ。別にやってても全然問題ないですけど。でもだからなんだって話なんです。これはイスラエルでね、買ってきた、この十字架のロザリオみたいな。これは誰々先生からもらったなんかみたいな。やめてくださいって話です。何の力もないですよ、そんなものには。教会にだって力はないんですよ。教会同人。兄弟や姉妹や、また牧師に力があるわけでもないんですよ。私たちが神に向かうから、神が力をくださるので、私たちはその力を得るんですよ。聖霊によって。そしてそれを信じる信仰によって。教会に来ることや、献金や、聖書を読むというその行為には、何の力もないんですよ。すべて素晴らしいことですよ。誤解のないように言っておきます。でも、なんか、教会に来てるからといって、聖書をいつも読んでるからといって、献金をしてるからといって、祈ってるからといって、形だけですよ。と言って、その形、その行為には、それ自体に何の力もないんです。祈りの力っていうのは、ないってこの前言ってましたね。祈りの力っていうか、それは神の力なんだって。まさにその通りですよ。でも、祈りの力って、祈りには力があるとかって言って、その、なんか、取り違ったりするんですよ。私たちの意識。祈ったら神が働いて神が力をくださるので、神の力によって状況が変わったり、不思議なことが起きたりするんです。愛せるようになったり、忍耐できるようになったり。神の力です。その行為とか、その箱とか、そういうものには何の力もないんです。神が私を助けてくださるのは、これこれをやったからというものでもないんです。神が恵み深くて憐れみ深いから丸なんです。そしてその行為祈ったり、神を求めたり、その、神を知りたいって、もっと知りたいとして、その教会に来て、その聖書を学んだりする、その行為を使って、神は、その、知識を与えてくださったり、力を与えてくださったり、恵みを注いでくださったりするんです。恵みをっていうか、その恵みとしてね、それ。イエス・キリストによって与えられた私と神との、その個人的な関係のゆえに与えてくださるんです。私が何かした対価を神が払ってるわけじゃないんです。一年間、無遅刻無欠席で教会に参加しました。だから神はこれを報いてくださいました。そんなんないですよ。聖書のこの辺を暗記しました。全部暗記しました。福音書全部暗記しました。素晴らしいことだと思いますよ。この前話しましたけど、音聴の障害の方、三太郎さん。あの人聖書全部暗記したんですよね。7年、刑務所に入ってる時に独房に入れてくださいって聖書を見たいから。それでずっと読んで暗記したんですよ。それぐらい知りたかったんですよ、神の言葉を。そして神の言葉を蓄えたかったんです。だからです。だから神は彼をその使って神を祝福、彼を通して祝福を流した。じゃあ私もと。今日帰ったらやりますと。学習発表会。その行為には何の力もない。イエス・キリストが仲介者となって、恵み深い神と個人的に関係を持たせてくださるから、つまり祈ったり。子としての関係を与えてくださる。だから、お願いしますって言ったら、良いものを与えてくださる。その関係の上に、神の愛や憐れみや恵みを受け取るから、私たちに力が与えられるんです。ますますその神の恵みについて理解できますよ。どうしてもこれこれなったらとか、これこれできたらとか、私がこうならないとこうならないとか、そういうふうに考えてしまいがちだから、私たち。そんなこと関係ないんですよ。私がこうならないとああならないとかになったら一生何もならないですよ。私がこうならないのにもかかわらず神に願ったら神が恵みとして良いものを与えてくださる。もちろんそうなったらいいな、もっと聖書のことを理解できたらいいな、もっと福音のことを理解できたらいいな、それが進むといいですよ。でもそれと神が私たちを使うっていうのとはまた別の話です。すべて恵みだからそこは。4節もう一度読みます。そこで民は城に人を送った。彼らはそこからケルビムに座しておられる万軍の主の契約の箱を担いできた。エリの二人の息子、ホフニとフィネハスも神の契約の箱と一緒にそこに来た。本来、その契約の箱っていうのは、その幕屋の中の、この後は神殿が立ちますけど、そしたら神殿の、今のこの時代は幕屋の、その、至聖所って言われている、ホーリーオブホーリーズ、 その聖なるところの中でもさらに聖なるところっていう、その至聖所に置かれておくべきものです。年に一度だけ、その、しかも大祭司だけがそれを見ることができるんです。間違った手順で行くと、大祭司も撃たれて死ぬんです。そのぐらいのものです。で、幕屋を移動するときも、その覆いをかけて、その見る必要のない人たちに、その見えないように、その、運んでたんです。細心の注意を払って。契約の箱が、その戦場に出たのは過去に一度だけです。一度だけ。過去っていうのは、ここから後ですよ。この前ですよ。で、エリコでの戦いの時、戦いというよりも、その、ま、あの、契約の箱を持って回るんでしたよね。その時だけです。そしてエリの二人の息子たちも一緒に来たんです。神に全く従っていない二人の祭司がついてきた。みんな、民もそれを知ってるのに、なんかもう許容されてるんです。この、異常な状況の中で。普通じゃないですよ、こういうのは。五節。主の契約の箱が陣営に着いたとき、全イスラエルは大歓声を上げた。それで主はどよめいた。民の反応ですけど、イスラエル人は大歓声を上げたんですよ。おー！で、主がどよめくほどです。揺り動くほどです。契約の箱、神の契約の箱というものに対して歓声を上げたんです。箱が来たー！もちろんそれが来たら神が働いてくださるだろうという彼らのその算段はありますよ。彼のその計算があるんです、考えが。神を動かして、そんな、あの、暗いところに座ってないで、神は。私たちの戦いを共に戦ってください、主よ、みたいな。神との関係は、物でもないし、行いや儀式でもないんです。私たちに神とのその関係として与えられているのは、命です。それが永遠に続くので、イエス・キリストを信じた後、その永遠の命が私たちに与えられるんです。命は神との関係ですよ。深い深い。互いに、その神を愛するという、そして神に愛されるという、その関係ですよ。そこにはいつも喜びや平安や希望があるんですよ。どんな状況の中にあっても。エルサレムが、もうこれから滅びるっていう時に、滅ぼされるという時に、陥落するという時に、エレミアさんが言ったんですよ。私はあなた方のために立てている計画をよく知ってるって。それは災いではなくて、平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるためのものだって。平安と将来と希望を与えるって。それゆえに喜びを与えるって。今まさに町が陥落しようとしている人たちに対してですよ。囲まれてるんですよ、みんな。それでも神はその計画をよく知ってるって。で、なんでそんなことが言えるかっていうと、あなた方はこの後ね、私を呼び求めて歩き、私に祈るなら、私はあなた方に聞こう。もしあなた方が心を尽くして私を探し求めるなら、私は見つけられるだろう。私はあなた方に見つけられる。で、神との関係っていうのは、その命なんですよ。神をその心から求めるっていう。私には神が必要ですって。私には神の助けが必要です。あなたからその愛されたっていうことをもっと教えてくださいって。あなたの恵みについてもっと教えてください。そうやってその神とのその祈りの中で、また神を礼拝したり賛美したりする中で、その育んでいく命なんです。そこに私たちの喜びや平安や将来や希望があるんです。目の前の状況にはないかもしれないけど。だからこそ目の前の状況が自分にとって喜ばしいものであったとしても、そこには喜びもあるし、平安もあるし、そして将来もあるし、希望もあるんです。でも、私の目の中では、それは全然喜べないような苦しいような状況の中にあったとしても、私が神に心を尽くして神をその探し求めて求めるんだったら、祈るんだったら。神が私は神を見つけられるんです。神がそう約束してるから。だからそこに、神を見つけて、神に私の喜びや平安や将来や希望があるってことを見つけるから、そこにその安心していられるんです。でもイスラエル人は大歓声を上げたんです。違う。どよめくほど。その箱が来たっていうこと。一方、ペリシテ人は困惑したんですよ。やばい。七節、ペリシテ人は神が陣営に来たと言って恐れた。そして言った。ああ、困ったことだ。今までこんなことはなかった。ああ、困ったことだ。誰がこの力ある神々の手から我々を救い出してくれよう。これらの神々は荒野で、 ありとあらゆる災害をもってエジプトを撃った神々だ。だからペリシテ人は困った困ったってなったんです。イスラエルの神についての正しい理解はなかったですよ。神々って言ってるから。彼らのその文脈の中で、そのいろんな神がいて、そして、そのペリシテ人の、その、あ、ごめんなさい。イスラエルの神も、その神々の中の一つだって思ってるから。でも、神の力、そのエジプトに対して、その力ある技を行った、その神のことについての知識はあったんです。だからめっちゃ困惑したんですよ。やばいやばいと思った。この神が戦いに来てしまったって。箱を見てね。だから、イスラエルの人たちのその理解と、ペリシテ人の人たちの理解と同じような感じですよ。箱が来た。よし、これで大丈夫。箱が来た。やばいっていう。同レベル。それで、ペリシテ人はどうしたかっていうと、さすがペリシテ人です。悪い意味で言ってますけど。そこで立ち打ちできない神が来たんだったら、そこで降参すればいいのに、降参しないんです。さあ、ペリシテ人を奮い立て、9節。男らしく振る舞え。さもないとヘブル人がお前たちに仕えたように、お前たちがヘブル人に仕えるようになる。男らしく振る舞って戦え。床に戦おうって、もっと戦おうって言ったんです。奮い立って死ぬ気で戦うことを決意したんです。イスラエルの最大の敵であるペリシテ人。私たちのその新約聖書を持っている私たちのその文脈からすると、ペリシテ人、まあイスラエルというのは、神に従っていこう、イエス・キリストに従っていく、行こうという人たち。もちろん、そのイスラエルはイスラエルではありますよ。その上で、私たちもそのイスラエルに入れられるわけですから。で、そしてペリシテ人というのは、その何を象徴するかというと、罪ですよ。私たちの肉とか、罪です。私たちの肉や私たちの罪っていうのは、その神という方が明らかに分かったとしても、戦いを挑むんです。でしょ？神がやってほしくないって願っておられること、その知ってるんですよ。はっきりと知ってるんです。これやったらまずいって知ってるんです。しかも、聖霊の声を聞いたりもするんです。心の中で、これは神が喜ばれないよって、今のうちに許しておこうよって、今のうちにごめんなさいって言っとこうよって、今のうちに神に助けてって言っとこうよって言うんです。でもそれをぶっちぎるんです。うるせえ。やだーってなるんです。そして、その、もう負けるのもわかってるのにね、本来。戦いを挑もうとするんです。それが私たちの肉です。ペリシテ人と同じように。十節。こうしてペリシテ人は戦ったので、イスラエルは打ち負かされ、おのおの自分たちの天幕に逃げた。その時非常に激しい疫病が起こり、イスラエルの歩兵3万人が倒れた。神の箱は奪われ、エリの二人の息子、ホフニとピネハスは死んだ。もちろんここでは、その神が戦ってないので、共にいないから。イスラエルが神と共にいなかったので、その負けますよ。私たちも同じですよ。罪は強いですよ。私たち自分の肉で自分の力で神に従わないというその罪をその収めて神を自分の頑張りで神に従わせようとするなんてできないですから。そうすると負けますよ。ここでイスラエル人が打ち破られたように。でも私たちがその神に頼って助けてくださいというので神が私が神と共におらせていただいて、神が私の戦いをその肉に対して罪に対して戦ってくださるので勝利するんです。だから勝つんです。負けることないですよ。できないだけで終わることないんですよ。本当に不思議と神のその恵みと神の力によってできるようになっちゃうんです。今まで愛せなかった人を愛せたり、許せなかったことを許せるようになったり、一日の中でその祈るってこと全然しなかったのになんかちょっとずつ祈るようになったり。御言葉を読むときにも、本当にその、御言葉を、その、はい、チェック、終わりました。今日の分終わりました。はい、チェック、はい、チェック、はい、チェック、みたいな、この、トゥードゥーリストのタスクを、タスクキラーみたいな感じで、その、消していくような読み方じゃなくて、本当にその、生き生きとその自分の心に、その、精霊によって、その、神が語ってくださるような、その読み方ができるようになったりするんですよ。賛美もなんか、音楽好きだから一応歌ってたけど、でもなんか知らないけど、その深いところから神に対する感謝や、神のしてくださったことに対する、なんかその、本当にその慰めや励ましが出てきて、その、私は大したことないけど、私たちのその規模で、そのプロみたいなもんじゃないけども、その、この賛美の中で、その、もう泣けてきてしょうがないとか、神への感謝がもう絶えなくて、そういう風になってくるんですよ。神が戦ってくださる。でもここで、イスラエルは、 神と共にいなかったので、再度打ち負かされます。しかも、初めの戦いよりも多くの民が撃たれる。戦いだけじゃなくて、その打ち負かされた後に、打ち負かされた時に、非常に激しい疫病が起こった。もしかしたら神からかもしれませんね。その、泣き面に蜂じゃないけど、さらに追い打ちをかけるよ。もっと窮地に追い込むために。イスラエルの歩兵3万人が倒れた。初めの戦いは4000人ですよ。だから7倍以上ですよ。そして神の箱も奪われます。神の箱が奪われたからといって、イスラエルからその神のその臨在がなくなるとか、そんな話ではないんですよ。その箱に神ご自身のその本質はないから。そんな小さい箱にその神の本質をその留めておくことなんかできないんですよ。私たちこの地球っていうのは神からするとその足置きなんでしょ？そんなもんですよ。ちっちゃいんですよ。だから神がペリシテ人に打ち負かされたわけでは全くないんですよ。そして神がペリシテ人の手に渡ってなんか捕虜にされたとかそんな話でもないんです。そしてエリの息子たちは死にます。神が語られたことがここで実現したんです。私たちの罪との戦いはラッキーアイテムに頼っても勝ち目はないですよ。今日のラッキーアイテムとかって言って毎週皆さんに渡さないですから。自分の行いや、その宗教的なそういう習慣とかに頼っても、勝ち目はないですよ。ただ、こんな私をも憐れんでくださる恵み深い神を信頼して、神に戦っていただくために、神に祈り求めて、主を助けてくださいって、私を導いてください。もしあなたが約束したその勝利を私に与えてください。その肉の誘惑から、神に従わないという、その私のその肉から私の罪から私を、助けてください。求めると、聖霊が働くので、その私の肉を殺し、罪を犯さなくなるんです。それを勝利って呼んでますけど、私たちは。罪というのは、的の真ん中を得ないということです。神の基準の。何かこれをやらなかったとか、何かをしてしまったっていうのは、表面的な一部分なんです。もちろん、神がね、願っておられないことをこれをやってしまったとか、人のことをなんか言われてムカついて、この人のことムカついただけじゃなくてぶん殴っちゃったって。手出しちゃった。確かにそうです。それも罪ですよ。でも、何かやった、何かやらなかったっていうのは、その表面的な部分でしかないんです。それ罪の一部です。でも、罪の根本で本質的なその私たちの中にある罪っていうのは、神に従いたくないというものです。イエス・キリストの弟子は、自分の命を捨てて、自分の十字架を追って、キリストについていくんですよね。そうじゃないと、その、私にはふさわしくないってイエス・キリストが言ったんです。自分に死ぬってことは、その自分がやりたいことを自分っていうことで今まで生きてきましたけど、でもそうじゃなくて、自己実現するよりも、神実現したいという、その歩みが弟子としての歩みですよね。罪を、に対してその戦うんである。それは、神がこんなにも私を愛してくださったから、私も神を愛したいという、それが動機なんですけど。私はキリスト教徒だから、この苦行を一生やらないといけないんです。ああ、苦しい。苦しいちゃん。私をもうクリスチャンと呼ばないでください。私は苦しいちゃんなんです。何の魅力もないですよ。確かに苦しいんですよ。神に従いたくないという自分のその罪の性質を抱えてるから、神に従いたいというその私のその霊が私を励ますときに、神がこんなにも良くしてくださったんだよ。だから神に従いたくないかって言った時に、ああ、そうだって私の霊を言うんです。でも私のその肉は嫌だって言うんです。この戦いが私たちそのキリストを信じた時からその生まれるんです。私たちのその罪の根本、根の部分っていうのは神に従いたくないという。だからやらないんです。だからやるんです。その神に従いたくないというその根本的な、その要塞になってキリストに従わないぞ、従うもんかって言ってるものを、その打ち壊すというのが、私たちの罪との戦いなんです。イスラエルがペリシテ人と戦ったように。私たちの最大のライバルというか、私たちはその古い性質ですよ、残ってる私たちの中に。でもイエス・キリストは、この罪の根本を、私の中にある。あがなって、くださるために十字架にかかったんです。そしてそれに勝利するために神はイエス・キリストを死者の中から蘇らせたんです。だからイエス・キリストは十字架にあって、その罪に対してもうすでに勝利してるんです。 だから私の中にある神に従いたくないよというその罪の本質に対して、もうすでにイエス・キリストは勝利してるんです。あとは、そのイエス・キリストのことを信頼して、そのことを信じて、助けてくださいって言うだけです。そしたら、もう神は勝ってるわけだから、勝利してるわけだから。願ったら与えられるはずなんです。それを信仰で信じるんです。聖霊によってそうなるはずだって信じるんです。そして一歩踏み出す。イエス・キリストは私の罪を根本から贖うために死なれ、聖霊は私の罪の根本を対処してくださるんです。私たちの戦いっていうのは、私たちの中にあるその思いや、その動機が戦場です。そこに神をお呼びしないと。小手先だけのものじゃなくて、私たちの思いや私たちの動機に、そこで戦いがあるわけだから。そのど真ん中で神を求めて叫ぶんです。そしたら、勝つんです。そしたらその罪に勝利するんです。罪っていうのは神に従いたくない、キリストに従いたくないというものが打ち壊されて神に従うようになるんです。現状をよく見て、そして信仰によってその将来を見るんです。そうすると喜びが来るんです。そうすると平安が来るんです。そうすると希望が湧くんです。与えられるんです。この方によって。12節、その日、一人のベニヤミン人が戦場から走ってきて城に着いた。その着物は裂け、頭には土をかぶっていた。彼が着いた時、エリは道のそばに設けた席に座って見張っていた。神の箱のことを気遣っていたからである。この男が町に入って敗戦を知らせたので、町中こぞって泣き叫んだ。エリがこの泣き叫ぶ声を聞いて、この騒々しい声は何だと尋ねると、この者は大急ぎでやってきてエリに知らせた。エリは98歳で、その目はこわばり、何も見えなくなっていた。その男はエリに言った。私は戦場から来たものです。私は今日戦場から逃げてきました。するとエリは、状況はどうか、我が子よ、と聞いた。この知らせを持ってきた者は答えていった。イスラエルはペリシテ人の前から逃げ、民のうちに撃たれた者が多く出ました。それに、あなたの二人の子孫、ホフニとピハネスも、ピネハスも死に、神の箱は奪われました。彼が神の箱のことを告げたとき、エリはその席から門のそばに仰向けに落ち、首を折って死んだ。年寄りで体が重かったからである。彼は40年間イスラエルを裁いた。その敗北の知らせがもたらされます。四つの悪い知らせです。一つ目は、まあ、17節を読むとそう書いてあるんですけど、四つね。一つ目は、イスラエルはペリシテ人の前から逃げたって。二つ目は、民のうちに撃たれた者が多く出たって。3万人ね。そして三つ目は、エリの二人の息子たち、ホフニとピネハスも死にましたって。で、四つ目が、神の箱が奪われました。エリはその時98歳で何も見えなかったんです。そして、13節を読むと、神の箱のことを気遣ってたんです。自分の息子のためじゃないです。もしかすると、彼はその前に神の声を聞いた時に取りなしをしませんでしたから、もうそこで受け入れたかもしれないです。あ、もうこれで終わりだって。いつか死ぬだろうって。まあ、この時かもねっていうぐらいで、その諦めてたのかもしれないです。息子たちのことは。ただ、その祭司として、その神の箱が奪われてはならないというか、その神の箱がちゃんと帰ってくるかな、どうかな、そのことに気をかけてたわけです。でもその神の箱のことが告げられた時、つまりそれが奪われましたってことを聞いて、あまりにもそのショックで席からその仰向けに落ちて、首を折って死んだって書いてある。神の箱は、そのケルビムが向かい合わせにね、蓋が作られてたんですよね。その間に、その神のその臨在が、神の栄光が、その現れたって。まあ、旧約聖書のその文脈の中でいくと、神のその栄光っていう言葉を、旧約聖書にもいっぱい書いてありますけど、大体はその神の臨在とか、その神がそこにおられるという、そういうことを表します。だから神の箱がその奪われたとなると、その神の栄光や、その神の臨在、それがそのイスラエルから失われたっていうふうに、エリは理解したわけです。それがなくなったら、神がそのイスラエルから去ってしまうというふうに考えてたわけです。まあ、そんなんだったら確かにその椅子から転げ落ちてしまうぐらい仰向けに、こうやって。ショッキングな話ですよ。でも本質はそんなんじゃないんですよ。箱の中に神が収まるわけないんです。息子のエリの、ピネハスさんには妻がいました。19節。彼の嫁、ピネハスの妻は身ごもっていて、出産間近であったが、神の箱が奪われ、シュートと 夫が死んだという知らせを聞いたとき、陣痛が起こり、身をかがめて子を産んだ。あまりにもそのショッキングなことが続いたから、神の箱も奪われた、舅のエリさん、エリも、また自分の夫のフィネハスも死んだということを聞いて。それでその、陣痛が起こって、子供を産んだんですね、そこで。彼女が死にかけているので、彼女の世話をしていた女たちがしっかりしなさい。男の子が生まれましたよ、と言ったが、彼女は答えもせず、気にも留めなかった。もうどうでもいいよって、そんなもん。そんなもんになっちゃったんです。息子が生まれてきたことのこと。子供が生まれることは、その、喜びなはずなのに。神からの幸せ、その祝福なはずなのに。もうそんなんどうでもいいやって。21節。彼女は栄光がイスラエルから去ったと言って、その子をイ・カボデと名付けた。これは神の箱が奪われたこと、それに舅と夫のことを指したのである。彼女は栄光はイスラエルを去りました。神の箱が奪われたからと言った。だからこの人もエリと同じように、そのもう栄光が奪われたって、箱がなくなったから、その神の栄光、神のその臨在っていうのがイスラエルからその去られたって。だから神はもうないって。私たちがそのかける、望みとしてかけてたその神がないって、もうこんなん栄光はないわって。栄光がないっていう言葉を自分の息子にもつけるんですよ。カボで。栄光がないさん、こんにちは、みたいな。大変ですよ、その人呼ばれるために栄光がない、栄光がないってなる。で、その子供が生まれたとしても、その全然その気に留まるものでもなかったんです。まあ多くの人たちがその出産後、その、この人は、亡くなったというふうに言われていますけど。神の臨在っていうのは、さっきも言いましたけど、神の栄光であったり、神の臨在というふうに、そうやってその、理解することができます。旧約聖書に。そうやって理解できることが多いです。だ神の契約の箱がペリシテ人に奪われる前に、イスラエルは神の栄光に背を向けたんです。もうそもそも。だその戦いの中に神はおられなかったんです。だから勝てるわけないんですよ。そんな強大な敵を前にして。その敵がどんなにその弱かったとしても、イスラエルは戦えないんです。神抜きに。そして勝利を得ることができないんです。新約聖書の文脈で読むと、神に栄光が返るとき、つまりその神の栄光が私たちを通してその表されるときには、こういうときがあります。どういうときですか？木曜日に一緒にバイブルスタディをやってる方々、助けてほしいな。ヨハネの15章、福音書の15章の8節、2つのことが書いてあります。私たちが多くの実を結ぶときに、神は栄光を受ける。またもう一つは、イエス・キリストの弟子となるときに、神は栄光を受けるって書いてある。神が私たちと共におられるから。神が私たちと共におられる、臨在される。神の栄光が私たちに表されるから、こんなことが起こるんです。こんなことが実現するんです。こんなことっていうのは、私たちが多くの実を結ぶようになるんです。愛するようになるんです。愛せない私たちが、愛せない私が、神のイエス・キリストが愛したようにですよ。自分の基準の愛するってことはいくらでもできますよ。愛するっていうのはそのいろいろと変わるから。好きによっても、日によっても、時間によっても変わります。相手によっても違います。愛するっていうのは。それで愛することは何だってできますよ。でも神の基準で愛するってことは私には到底できない。でもその神の基準で愛するってことができるようになっちゃうんです。それは神の栄光です。神の栄光が現れるんです。私が愛するとき。そして、それが、これは神のそのおかげです。神は素晴らしいですっていうのがそうやって帰っていくんです。どんどんどんどん。イエス・キリストの弟子となるなんて、自分自身、その自己中心的な、その生き方を捨てて、神実現をしたい。神の栄光です。神がしかそんなことできないですよ、私は。私にはそんなことできないですよ。でも神にはできるんですよ。すごいですよね。と、僕は思いますけど。どうでしょうか、皆さん。私がイエス・キリストのようになるんですよ。なれない、なれない、なれないで終わるんじゃなくて、なるんですよ。なれるんですよ。なんと。キリストが私を愛してくださったように、その命をかけて悪い私のために命を投げ出したように、それほどの愛を持って私が、私の周りの人を愛せるようになるんですよ。神はすごいですよ。でも、もし私たちが神の声に耳を傾けるのをやめるときに、神の栄光を去ります。そういうことが一切起こらなくなるんです。私が身を結んだり、私が、その、身を結んでそれを残したり、イエス・キリストの弟子として、神実現しようというふうに思うなんて、そんなこと一切起こらなくなる。私が神の声に耳を傾けるのをやめるとき。神の声っていうのは、 神の声聞こえてますか？御言葉であったり、聖書であったり、それは学ぶことです。一番手っ取り早いのは。神は不思議に語ってくださることだってあると思います。私はそれを、除外しないですよ。その耳に、この耳に聞こえるように神が語るってことはあると思います。また聖霊を通してその心にその語ってくださるってことは、私はそれは、よくありますよ。やめとけよって。これでいいぞって。神は素晴らしいなーって。賛美してるときとか。神は素晴らしいなーって言って私を泣かすんですよ、聖霊が。感動して。本当そうです。そういう声聞こえてきますよ。でもそういうのに、その耳を傾けるのをやめてしまったときには、神が栄光として私たちに与えようとしておられて、それが全部神に返っていくようにデザインされているものが、その止まるんです。ラッキーアイテムに目を向けて、私はこれを持ってるから、神ご自身に目を向けることをやめるときに、神の栄光や神の臨在っていうのが私たちからその、フェードアウトしていくんです。私たちが互いに愛し合うってことをやめるときに、神の栄光や神の臨在というのがなくなっていくんです。私たちがキリストの弟子としてあり続けることを追求する、それをやめるときに、どんどんどんどんなくなっていくんです。教会で私たちで集まってたとしても、全く神の栄光のない、神の臨在のない教会っていうのはあり得るんですよ。恐ろしいことに。もし私たちが互いに愛し合うことをやめていて、御言葉を学ぶことをやめて、私のうんちくやがんちくを語ってみんながうんうん、千尋さんすごいねっていうような教会だったら、そこには神の栄光や神の臨在全くないんですよ。そういうのあり得るんですよ。そうはなりたくないです。だから常に御言葉を学んだり、御言葉を語り続けたいんですよ。一緒にうんうんって言いながら、御言葉を学びたいし、神に目を向け続けたいんですよ。そのことを励まし続けたいです。できないできないというその、できないその現状だけに目を向け続けすぎて、その、喜びを失ってたり、そこにその希望がなかったり、もうダメだとかっていうことしかなかったりするようであれば、その神の臨在とか、神の栄光とかっていうのは、やっぱり見えづらくなってしまいます。だからこそ、お互いが愛し合ってお互い励まし合うんです。そして神にあって、イエス・キリストにあって、その信仰によってできるんだって。そして精霊がその私に力を与え、神が願っておられるように私を変えてくださるって。最後は励ましで終わりたいので。神の約束がいくつかあるっていうか、たくさんあります。聖書読んでください。そしたらもうたくさん出てきます。でも今日は3つだけ紹介します。一つ目、ヘブルの13章の5節。これも開けないですよ、もう。あと開けないです。三つ開けないですけど、ノートを取ってる方々のために言います。ヘブルの13章の5節。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。神の約束ですよ。私たちに対する。あなたに対する。私に対する。決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。エゼキエルの18章の31節。エゼキエル18章31節。エゼキエル18:31。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家をなぜあなた方は死のうとするのか。新しい心と新しい霊を得なさいって。そのすべての背きの罪から神に従わないようっていうのを全部放り出しなさいって。聖霊によってしかできないんですけど。そしたら、新しい心と新しい霊を得て、そして死ななくて済む。放り出さないから。死んじゃうんだよって。神とのその命が。第二テモテの2章13節。第二テモテ2章の13節。私たちは真実ではなくても、彼っていうのは神です。は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。私たちは真実でない時にたくさんあるんですよ。でも私たちが真実でないからといって、神が不真実になることは絶対にないんですよ。神は誠実で真実な方だから、ご自分を否むことできないんですよ。私がどうであれ、神は誠実で、神は真実な方なんですよ。だから、私の態度によって神の態度が変わらないから、いつでも、どこでも、どんなとこからでも、イエス・キリストに会って、悔い改めて、神のもとに戻っていくことができるんです。私がどんなに栄光、神の栄光を失って、神の臨在を失って、私のその歩みの中で、全くもう荒野のような、もう何の実も結ばない、 目も出ないような、そんな中を歩んでたとしても、神は私たちから、私から離れず、私を捨てないんです。だから、私がどうであれですよ。だから神に私たちが向くときに、神が私たちに平安も希望も将来も与えてくださるんです。神にそれがあるから、それを見つけるからです。誰であっても、求めるものを受け、探すものは見つけ出し、叩くものには開かれる。神の側では、決して、私たちがどんなにどうしようもなくても、決して、あなたを離れないし、あなたを捨てたりしないんです。どんなにできなくても。やるなって言ってることをどんなにやったとしても。神の側ではですよ、絶対に捨てないんです。でも、私の側で神を捨てて離れることはあります。でも、そんなになったとしても、イエス・キリストにあって私たちは神のもとに戻っていけるんですよ。どっから。イスラエルに対してもそうあり続けたんですよ、神は。私たちに対してもそうあり続けるはずです。神は真実で正しい方だから。私たちが不真実であっても、神の真実は絶対に変わらないから、祈ります。天のお父さん、あなたの私たちに対する愛や恵みは本当にありがとうございます。あなたが誠実な方で、また真実な方であることをありがとうございます。私たちがどんな中にあっても、あなたの栄光が、またあなたのその臨在が去ってしまって、もう草の根も生えてこないような、不毛の乾いてしまった砂漠の荒野の真ん中のような心を私が持ってたとしても、私が本当に心を尽くしてあなたに叫び求め、あなたを求めるなら、あなたが私に現れてくださって、この乾いてしまっている私をもう一度潤し、永遠の命への水が川がとなってほとばしるようにしてくださることを本当にありがとうございます。イスラエルの民が体験したように、神の栄光のないところに、あなたがおられないところに、自分勝手に足を進めていくことがないように、どうか知恵を与えてください。お互いに対する、その愛のある戒めを与えてください。また私たちを聖霊で満たしてくださって、聖霊によってあなたの声を聞いて従っていくことができますように。従いたくないというその根本的なその罪が私の中にありますから、どうぞそれも本当に聖霊によって対処してくださって、あなたに従えるようにしてくださるようにお願いします。現状の苦しさやその辛さに潰れてしまうんじゃなくて、あなたが与えてくださると約束してくださった希望や将来や、また平安を手にすることができますように。信仰によってそれを望み続けて、そこに平安と喜びを見つけ続けられますように。あなたにそれを見つけられますように。どうか助けてください。お願いします。私たちにどうぞあなたが語り続け、あなたが私から離れないこと、私を決して捨てないこと、いつも思い起こさせてください。お願いします。あなたのもとに留まっていられますように。この願いイエス・キリストの御名によって祈ります。